東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わった、でもどこにでもある空間にご案内します。冬、そして12月ですよ。カップルが元気になる季節ですね。店長は今日も来週も今月も一人寂しくお店でコーヒー飲んでます。はい、皆さんこんにちは、秘密屋の店長こっちゃんです。いやー、そういう季節ですよ。店長もぼやいてましたが、で先日ですね、私ペットショップに行きまして、小鳥を売っているベースに行ったんですよ。で、鳥とか、まあ、ウサギとかハムスターもそうなんですけど、種類が一緒だと同じカゴに入れて売られてるじゃないですか。で、一つね気になったカゴがあって、そこガン見しちゃったんですけど、3羽鳥が入ってたんですね、小鳥ちゃんが。その中で2匹がもうカップルかのようにべったりくっついてるんですよ。あの人間でいうところの彼女が彼氏の肩に頭を乗っけて、その彼女の頭の上に彼氏が頭を乗っけるっていう感じで、もうピタッとくっついてて、あ、なんだこの2人は幸せそうだなと思ったんですけど、もう1匹いるんですよ、そのカゴの中に。じと目で見てましたよ、餌の方にこう一人で寄りながらね、その庭をチラチラ見てたんです。この子は私が買って帰ってあげた方がいいんじゃないかというですね、あの同調っていうんですか。でも鳥はちょっと私アレルギー持ってるんで飼えないんですよ。ぜひその鳥に共感できる方、すぐさま行って買ってほしいなと思ってます。鳥も頑張ってください。はい、でそれでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。レディオ365プレイヤー番組ページへのコメント、いいねを送るにはレディオ 365ID が必要となります。 ID 登録後に番組ページにある緑のボタン放送を聞くを押していただくと、コメントを送るに変化するので、そこから送ってください。もしくはことね @radio365.net kotone@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第19回目放送、誰でもリア充が勝つ季節、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ファンタジスタ、このコーナーでは世界中に存在する空想上の生き物たちをピックアップして、リスナーの皆さんにご紹介するコーナーです。今回ご紹介する天使はサタンです。こちらサタン、神に敵対する天使なんですが、堕天使として有名ですね。天使が悪魔になるというすごい変わりよう。サタンといえばコウモリのような翼を持つ悪魔とのイメージが定着しています。しかしサタンは元は天使だったのです。天から落ちた天使、つまり堕天使の代表といえます。だから美しい天使として描かれることもあれば、頭に2本の角を生やし、皮膚が爬虫類のようで、手足の間に水かきを持つグロテスクな姿で描かれることもあるのです。サタンの名はヘブライ語で敵対するものという意味。元は神に仕える天使だったのに、天から落ちて堕天使となり、人を罪へと誘惑する存在になったと考えられています。天使なのに最初から敵対するものなどという名前だったのなら、地に落ちても仕方がないのではないかと思われるかもしれません。実はサタンが敵対する相手は、もともとは神ではなく神の意にそぐわない人間たちでした。しかもサタンとは特定の天使の名前ではなく、 そういうタイプの仕事をする天使一般を示していたのです。旧約聖書で最初に登場するサタンがその一例です。占いや祈祷を行うバラムという男が神の意にそぐわない依頼を受け、ロバに乗って依頼人のところに向かいます。すると幅の狭い道でロバが道をそれてしまったので、バラムはロバを叩いて急がせます。それでもロバは急ぐどころか、狭い道の壁に体をすり寄せてしまいます。また叩くと、しまいにはロバはしゃがみ込んで動かなくなります。そこでバラムが怒り狂い、さらにこのロバを叩くと、ロバが口を開き、三度も私を撃つとは、と怒ります。やがて目の前に剣を持った天使が現れます。ロバが動けなくなったのは、最初から天使の姿に恐れおののいていたからです。またロバの口から出たのは天使の声でした。人に過ちを教え、正しい方に導こうと現れるところはとても天使的です。ここでの天使はサタンと記されているのですが、小文字の S で始まっているので、固有名詞ではなく一般名詞とみなされ、妨げるものと訳されています。こちらがサタン の最初の部分なんですけれども、どうですか皆さん。私を含め絶対のサタンに対して間違った知識を持ってたんじゃないかなと思うんですが、サタンって一人だと思ってました。私はここをちゃんと読むまで、サタンっていうもう凶悪なものすごいでかい存在が一人いて、その下でちまちました悪い悪魔とかが働いてるのかなと思ってたんですが、それはまあいろんな映画とか漫画とかの影響でしょうね。全然違いましたね。すごい前に話した天使の役職、大天使っていうのは一人のことを指すんじゃなくて、そういう役職の名前だって言ったと思うんですが、それと同じなんですね。皆さん絶対間違ってる方いっぱいいると思うので教えてあげてください。で、次、サタンの誘惑についてお話ししたいと思います。悪魔としてのサタンの名がはっきり記されているのは新約聖書です。イエスは川で洗礼を受けると、悪魔から誘惑を受けるために荒れ野に向かいます。サタンはすぐにやってくるのではなく、40日の断食の後に現れます。そして空腹で弱ったイエスを相手に誘惑を始めます。神の子なら石をパンに変えて空腹を満たせるだろうとか、高所から飛び降りても死なないだろうからやってみろなどとそそのかすのです。きっとどちらも可能ですが、イエスはこの誘いをきっぱり断ります。食欲や神の力を試したいなどという欲求には負けられません。最後にサタンはイエスを山の頂上に連れて行き、ひれ伏して自分を拝むなら今見える世界をすべて与えると言います。悪魔に従うだけで世界を征服できるという誘いです。しかしイエスはこの誘惑にも負けません。代わりにどけサタンと呼びかけ、自分は神にしか使えないと宣言します。サタンがすごすごと立ち去ると、天使がイエスを迎えに来ます。サタンは食欲や肉欲、名声欲などを使って人を誘惑します。それに惑わされると魂を売り渡すことになるということをイエスは人々に教えたのです。ということです。サタンの誘惑いかがですか皆さん、勝てそうですか結構食欲旺盛なのでですね、食欲に負けちゃいそうかな。だって40日も断食してるんですよ。イエスは強いですね。で、ここでですね、ちょっと思い出した映画がありましたので紹介したいと思います。ドクターパルナサスの鏡という映画が、本場英国では2009年、日本では2010年に公開されていて、だいぶ古いんですが、こちらの登場する魔法の鏡の中に入ってしまうと、その人の隠れた欲望を形にしてしまうんですよ。だからゲームとか大好きな男の子が入っちゃうと、世界はゲーム一色になるし、タバコを吸いたくてしょうがないんだけど本当は吸っちゃいけないっていう人が入ると、もうそのタバコを吸うための誘惑がいっぱい待ってるんですね。で、その誘惑に負けてしまうと鏡の世界の中で死んじゃうんですよ。私もその触りでびっくりしたんですけど、なんかね、そういう 悪い薬を売ってるか何かのお店の中に入っちゃいけないのに誘惑に負けて入った男の人が行ったんですけれど、その家が大爆発しましてですねおお、なんだこれはと初めて見た時はびっくりしたんですが、その誘惑に勝って鏡の世界から帰ってきた人はもう気分爽快、ハイテンション、もう世界バラ色だよみたいな感じで、この鏡を持っているパルナサスさんに札束を投げる勢いでですね、テンション高く帰ってくるんですよ。だからやっぱりその映画でも言ってる通り、ある程度の欲求にはね、勝たなきゃいけないんだなと私も改めて思い知らされたというか、死ぬの嫌だしねまあこれは大げさに人々に教えるためだからしょうがないんですけど、いやでも怖かったなと思います。見た目にもちょっと怪しい感じの映画なので、あの皆さんもし見たことないよっていう方いたら見てみてください。でですね、次何紹介しようかなと思ってるんですが、今ねストーリーテラーでも天使のお話読んでるし、また天使でもいいかなと思いつつ、まあ他の悪魔かもしれないし神様かもしれないしを次紹介したいと思います。以上ファンタジスタのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオサンドグを始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオサンドグトップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品による毎回誕生日を迎える直前のお話、バースデイブを朗読するコーナーです。それでは今回のバースデイブは天使のダブリング中盤です。少年ユーマと私の長かった第一日目がやっと終わった。今はちょうど夜の十時過ぎを迎えながらベッドへ横たわり、今日一日のことを思い返しているところだ。だから言っただろう、僕の毎日は絶望的だって。心の中でユーマが言った。
そんなことないよ、まだまだ希望はあるって。
強気に言ってみたものの、実はかなりへこんでいた。ユーマの言うように、彼の一日はつらいものだった。学校では理由なきいじめの繰り返し、朝の靴隠しから始まり、基本的には全員終始しかと、少しでも話しかけようものなら後方から背中を蹴られ、振り向いたところでチョークの粉を顔中に撒かれる。帰りは腐った牛乳をぶちまかれたカバンを抱えながら、みんなが嘲笑う中を下校したのだった。家では両親ともに仕事に追われ、ユーマの存在はすでにいないものとして扱われていた。母親は先ほど一瞬だけ顔を合わせたが、すぐに部屋へ入ってしまい、父親は未だに帰ってきていない。誰一人としてユーマの味方になってくれる者がいないことを、こうして私は知ったのだった。悪夢の初日から数日が経った夜のこと、何気なく開けたユーマの机の引き出しから私は一つの箱を見つけた。格式高そうな木製の作りで、箱の周りには
赤いリボンが緩く巻かれてある。私はその箱の存在が気になり、思わず手に取り開いてみた。中身はピストルだった。見た瞬間私は固まってしまった。ごめん、驚いた。見かねたユーマがすぐさま心の中で言った。まあ、でもなんでこれがこんなところにあるの？彼に言わせると、何やらこれはずっと大事にしている宝物らしい。これを手に持ってる時だけは、世界の誰より強くなれる気がするんだ。まるで自分に言い聞かせるかのようにユーマは言った。ちなみにこれって本物？と私が聞くと、ユーマは少しいたずらっぽく笑いながら、さあねとだけ答えた。
ちょっとお前何なんだよ、寄るなよ汚ねえやつ。
3時間目の休み時間にトイレへ行ったことが間違いだった。個室に入っていたところ、上からバケツいっぱいの水を頭からかぶせられたのだ。教室へ入った途端に罵声を浴びせるやつ、笑うやつ、それでも無関心なやつらの中、仕方なく席へ戻ろうとしたその時、
うわ！
わざと転ばせようとした誰かの足先に引っかかり、私はあえなく転倒した。
だっせ。
その姿を見て、喜ぶ周りの声を聞いた瞬間、何かが私の中で弾けた。学校中に轟くような怒声を張り上げた後、一昔前の校内暴力さながら、私は暴れまくった。その場にいる全員へ向かい、机や椅子をぶん投げ、チョークを投げつけた。男子も女子も構わず、殴りつけ、蹴り上げ、引きずり上げた。血だらけの中、私に歯向かってくる男子もいれば、泣き叫ぶ女子もいるわけで。おかげでクラスはとんだカオス状態。心の中では、ユーマも大声で私を止めようとしたが、それでも私は叫び続けた。もうこれ以上傷つけんな！やめてくれ！と。その日の夕方、早速私は呼び出された。行き先は校長室だ。失礼します。と、頭を下げながらドアを開けたその瞬間、大勢の視線がじろりと突き刺さった。そこには、校長、教頭、担任のほかに、怪我をさせた生徒とその両親たちが揃っていた。どの人も漏れなく、怒りのオーラがみなぎっている。でも、こっちだってただで謝るつもりはない。こうするしかなかったのだ。今日はお騒がせしました。でもこれにはちゃんとした理由があって。
あんたの理由なんかどうでもいいわよ。それよりうちの子供の傷をどうしてくれるの？
私の言い分を遮ったのは、あの時、わざと足を引っ掛けてきたこの母親だ。見るからに目がつり上がっている。
僕、すごく怖かったんだよ。何もしてないのに、こいつが急に飛びかかってきたんだ。
ピリピリしてる母親のそばでべったり寄り添いながら、その子は上目遣いでこちらを見た。
いつもは番長ずらしてるくせに、こういう時だけはいい子になるタイプらしい。私はそいつをにらみつけてやった。
校長や教頭はどうにか穏便に事態を収めたいらしく、それぞれの両親が抗議する中、周りに頭を下げてばかりいる。部長面をしている私の首根っこをつかみ、担任が言った。
お前も少しは反省しろ。お前のとんでもない行動のせいでこうなってしまったんだぞ。責任を取れ。
だからこうなったのには理由が。 反論しようとしたその時、校長室のドアが大きく開いた。やってきたのはユーマの両親だった。入るや否や、彼の母はつかつかと近づいたかと思うと、次の瞬間私の胸ぐらを力強く掴んだ。
なんて面倒なことしてくれたのよ。あんたのせいで私がどんなに恥かいたか分かってんの？
ユーマの母親はとにかく頭ごなしに私を怒鳴りつけた。血走った目に血管の浮き上がった顔はまるで般若だ。父親を見ると私のことなどそっちのけで、校長らと共に必死になって謝っている。こちらでなんとかご勘弁をと言いながら、手に持ってるのはどうやら札束らしい。母親はひとしきり怒りを私へ浴びせると、胸ぐらをつかんだその手を振り払い、冷たく言い放った。あんたみたいな子、私から生まれてこなきゃよかったのよ。それは大きな衝撃を食らったような感覚だった。我慢の限界に達した私は、思わずポケットの中に手を入れた。あの日からずっと隠し持っていたユーマの宝物だ。取り出した瞬間、周りが一斉に凍りついた。そして私は握りしめたピストルを、ここにいるすべての者たちへ一気に連発した。何発もの銃弾が校長室に鳴り響く中、私は目をつぶり歯を食いしばりながら力いっぱい引き金を引き続けた。どうせ死ぬのなら、今まで苦しめられた分、みんな一緒に道連れにしてやる。はい、いかがだったでしょうか。天使のダブリング中盤です。いや、これですね、原稿もらった時に一緒についてたメールにビビさんがアグレッシブになってしまったんだけどって書いてあったんですよ。どんな展開になったのかなと思ったら、まさかのね、ピストルを連発ですで、まあこれが本物か偽物かどうかはユーマもさあねって言ってたのでわからないんですが、次回どうなるのか、チミドロの展開になってしまうのか心配なところですが、次を楽しみに待っていたいと思います。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、 スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、ファンタジスタではサタン、ストーリーテラーでは天使のダブリング中盤を紹介しました。オープニングで冬ですねって、12月ですねって話したんですけど、この季節カップル以外に増えるものと言ったら、私はムートンブーツかなと思うんですよ。全く全然関係ない話するんですけど、私ムートンブーツが嫌いなんですよね。なんかすごくこの季節可愛い格好をする女子が増えるじゃないですか。でふわふわのスカートとか履いたりとか、髪型もすごくね、可愛いなって、羨ましいなって思う女の子いっぱいいるのに、上からちょんちょんちょんちょん、上から顔可愛い、服可愛い、足元見たらなんでムートンブーツやねんって思うんですけど、歩いてる時に釘が落っこってたら刺さっちゃいそうな靴下とか底の部分とかですか、なんか嫌なんですよね。皆さんはどうですか。では番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターもですねやっております。番組ページの端の方に載ってますので、よければフォローしてみてください。それではこっちゃんと阿部さん第19回目放送、誰でもリア充が勝つ季節、これにて終了です。ここまでのお相手はリア充よりオタ充がしたいこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.